Welcome to the Business English Pro.
皆さん、こんにちは。1日5分ビジネス英語へようこそ。ナビゲーターを務めます、マット竹内です。まずは、シグナルコメント。サルソウルさんから、シグナルプロジェクトの次の展開について、提案を含めたコメントが残されていました。2018年4月にシグナルプロジェクトが始まり、
すごい。
7年6ヶ月が過ぎました。確か実験プロジェクトでしたよね。記事を通して未来の変化の予兆、シグナルに気づくこと、そして一つの記事と他の記事、点と点をつなぐことにより考察される未来予測を行うこと。このプロジェクトに参加されている多くの皆さんのコメントや考察は今では膨大なデータとなり蓄積されています。今日の記事にあるように、AI の使い方次第で良くも悪くも私たちはそれを享受することができますが、さてさてこのデータをどのように使っていくのか、勉強会などを含めて今後ワクワクするようなシグナルプロジェクトに展開できないかと期待をしています。ありがとうございます。これ本当にシグナルプロジェクト 2.0 ですね。7年半ですか。サルソルさん、コメントありがとうございます。そして昨日のトピックにコメントをくださったのはサルソルさん、雨の千晴さん、スーパーひでがきさん、ともさんさん、 AK さん、 JT さん、クーさん、のぼたさん、オレンジさん、おかえりさん、 M さん、ごっちゃん、皆さんのコメント、 AI が未来を広げる鍵になるという期待と、正しく使う知識が必要だという慎重さ、その両面が皆さんのコメントに現れていました。ありがとうございます。それからシグナルプロジェクトへの参加希望される方、必ずタイトルに英語でシグナルプロジェクトと明記してくださいね。カタカナではメールが落ちてしまうので、必ず懸命にシグナルプロジェクトと英語で書いてください。そして1週間経っても返信がない場合、同じメールを再送してください。お願いします。さあ、それでは今日のトピックの方に移っていきたいと思います。今日のトピック、とても勉強になると思います。まずはタイトルから。
Bulls, Bears, Hawks, Doves, Decoding Market Talk。
今日は動物たちの謝肉祭？
なんかそんな感じですよね。
私はアメリカンリーグかと思ったわ。
なるほど、ブルズ、牛ですね。 Bears、 今毎日のようにニュースに登場してますね。クマ、ホークス、タカ、ダーブ、ハト。
Bulls, Bears, Hawks, Doves。
マーケットをディコードする、 Decoding Market、 マーケットを解読するというタイトルです。さあ、行きますよ。まずは冒頭の文章ですね。ファイナンシャルニュース、経済記事などをフォローしていると、追いかけていると、 come across、 出くわすことがある。
誰と？
unusual characters、 ちょっと風変わりな登場人物に出くわしたことがあるのではないでしょうか。
while following financial news, you've likely come across some unusual characters。
それって高橋克典さんとか？
no, they are not people in finance。
誰か金融業界に働いている人ではなく、
No, they are not people in finance, but a set of animals and birds.
動物や鳥、タイトルにもあった彼ら。
But a set of animals and birds, bulls, bears, hawks, and doves.
あ、やっぱり登場したね。
What do they have to do with money and markets?
What do they have to do? よく使われますね。何々とどんな関係があるの、ということですね。お金やマーケット、金融市場に牛や熊や鷹や鳩、一体どんな関係があるんでしょうかね。
What do they have to do with money and markets? Let's find out.
いいね。Let's find out. 探しに行こうぜ。
Let's find out. In reality, these animal terms are shortcuts to describe moods, behaviors, and policies of various market players.
まあ今登場した鳥や動物たちは、実際に市場参加者の、マーケットプレイヤーズ、市場参加者のムードや behavior、気分や行動、そして policy、政策を説明するための、まあある意味でショートカット、近道になるんですね。
へぇー。そうなんだ。でもよくわからないな。
それでは順を追って見ていきましょう。まずはよくニュースなどで耳にするタカ派、ホーク、それからハト派、ダーブス、このあたりから見ていきましょうね。
確かにハト派とかタカ派って聞くわよね。
うん、聞くよ。
A good place to start is with hawks and doves, often used for central banks and interest rates.
まあこのハト派とかタカ派というのは、ニュースに登場するときにはセントラルバンク、中央銀行の政策、interest rate、金利の政策、これが語られるところによく登場します。ハト派、タカ派。
Often used for central banks and interest rates.
まずはダーブス、ハト派ですね。なんとなくイメージができますよね。
ハトさんでしょ？なんか優しい感じがするわ。
A dove is someone who likes lower interest rates.
ハト派は、lower interest rate と言ってましたね。金利政策で、より低い金利を支持する人たち、 彼らをハトハと言います。
あら、では今度ハトサブレでも届けてあげようかしら。
Good idea ですね。
A dove is someone who likes lower interest rates.
でもさ、金利が下がるとどうなるんだっけ？
That makes borrowing easier for businesses and consumers.
そっか、僕たち消費者も企業もビジネスもお金を借りやすくなるんだね。 Makes borrowing easier.
That makes borrowing easier for businesses and consumers, encouraging spending and job creation.
そして金利が低くなれば encourage、促進する spending、人々がお金を使ったり、それから job creation、雇用を創出することができる。
そうよね、住宅ローンも組みやすくなるし。
That makes borrowing easier for businesses and consumers, encouraging spending and job creation.
そうなんですね。つまり、ハト派にとって重要なことというのは、
For doves, it is more important to encourage growth and employment than to worry about inflation.
ハト派にとって重要なこと、それは、growth、経済成長と employment、雇用を促進すること。こちらが優先で、worrying about inflation。インフレの懸念は二の次。インフレを心配するよりも、雇用を促進しようよ。経済を成長させようよ。というのがハト派なんです。
For doves, it is more important to encourage growth and employment than to worry about inflation. The symbol works because doves are gentle and peace-loving, like policymakers who prefer growth.
まあ、ハトという象徴、シンボルもそのままですよね。穏やかで平和を愛する、成長を優先する金融政策担当者ということになります。
The symbol works because doves are gentle and peace-loving, like policymakers who prefer growth.
さあ一方で、
タカ派だっけ。
そうですね。On the other hand, 一方で、
On the other hand, a hawk is focused on fighting inflation.
タカ派の人たちはインフレと戦うんだ。
その通りです。
A hawk is focused on fighting inflation.
インフレと戦うためにはもちろん、
Hawks push for higher interest rates.
Higher interest rates. 金利を上げる。仮に経済を減速させることになったとしても、
Even if that slows the economy, because their top priority is to keep prices stable.
彼らのトッププライオリティ、最優先事項として、とにかくインフレはダメ。ということですね。
でもどうしてそこまでこだわるの？インフレに。
いや、世界はハイパーインフレに苦しめられたという苦い経験を持っていますからね。
そうなんだ。
例えば戦後のドイツですね。1945年の敗戦の後、ドイツは本当にハイパーインフレで価格の暴騰に苦しめられました。もう最後はインフレというよりも通貨が崩壊したという感じになりました。リアカーでお札の束を持って行っても物がない、高すぎて買えない、そうした歴史的な教訓があるんですよね。
Hawks push for higher interest rates, even if that slows the economy, because their top priority is to keep prices stable.
とにかく、ホーキッシュの人たちはインフレを本当に恐れているんです。
They are most active when inflation rises too quickly.
インフレ率が上がると、ホーキッシュの人たちはとてもアクティブになるんですね。
They are most active when inflation rises too quickly.
鷹のあの鋭い目のように、今のマーケットの状況を見つめて、
Like hawks, they are sharp-eyed, aggressive, and quick to strike to bring inflation down.
タカ派の人たちはそのシャープな目で状況を見つめて、アグレッシブに素早く、 to strike to bring inflation down. インフレを抑え込もうとします。
Like hawks, they are sharp-eyed, aggressive, and quick to strike to bring inflation down.
さあ、ここまでがハト派とタカ派見てきました。Hawks and dove. まあニュースの中ではダビッシュとかホーキッシュ、そんな使われ方もしていますね。さあ、次に、これは今、毎日のニュースで登場しないことがないほど話題になっている、あの動物も出てきます。
ラクダ？
Switching to bulls and bears.
Bulls and bears. こちらにスイッチしていきましょう、ということですね。この、ブルとベアは、牛とクマは、投資家のインベスターのムード、気分を表しているんですね。
へえ、そうなんだ。じゃあ投資家の人が、今日俺は、なんかちょっと、ベアな気分だな、そんな感じ？
ちょっとそれとは違いますね。ということで、ここで1回目の記事本文を聞いてみましょう。ベアとブル、一体どんな風に使われているんでしょうね。その他違った動物も出てきます。そうした動物に耳を傾けながら1回目の記事本文聞いてみることにしましょうね。今日の記事はこちらになります。
Bulls, Bears, Hawks, Doves, Decoding Market Talk. While following financial newsYou've likely come across some unusual characters. No, they are not people in finance, but a set of animals and birds, bulls, bears, hawks, and doves. What do they have to do with money and markets? Let's find out. In reality, these animal terms are shortcuts to describe moods, behaviors, and policies of various market players. A good place to start is with hawks and doves, often used for central banks and interest rates. A dove is someone who likes lower interest rates. That makes borrowing easier for businesses and consumers, encouraging spending and job creation. For doves, it is more important to encourage growth and employment than to worry about inflation. The symbol works because doves are gentle and peace-loving, like policymakers who prefer growth. On the other hand, a hawk is focused on fighting inflation. Hawks push for higher interest rates, even if that slows the economy, because their top priority is to keep prices stable. They are most active when inflation rises too quickly. Like hawks, they are sharp-eyed, aggressive, and quick to strike to bring inflation down. Switching to bulls and bears, they refer to investor moods. A bull is an optimist, confident that markets will rise. A bull market is a period of steady growth, rising stock prices, and strong investor confidence. The name comes from a bull's upward horn attack, a perfect image for rising markets. A bear is just the opposite of the bull, expecting markets to fall. A bear market is one where prices are declining and investors protect themselves by selling stocks or holding cash. Perhaps the reference comes from the bear's downward swipe when it attacks, symbolizing falling prices. Those aren't the only animals in the market. A cash cow is a business that generates steady profits, similar to a cow producing milk. A black swan is an unexpected market event with severe consequences, such as the 2008 financial crisis or the COVID-19 pandemic. A dog is a poor-performing stock or business. Together, these animal references make up a colorful language to understand the ups and downs of the stock market. They show various emotions, optimism and pessimism, caution and boldness, that are at play frequently in the financial world.
1回目の記事本文を聞きいただきました。動物や鳥たちが特に金融のニュースによく登場するということで、皆さんと一緒に追いかけています。後半はまずは熊と牛ですね。ここから見ていきましょう。
A bull is an optimist, confident that markets will rise.
ブルの人たち、彼らは an optimist, オプティミスティックな楽観主義者ですね。彼らはマーケットが will rise, 上昇するという confident, 確信をしているんです。
A bull is an optimist, confident that markets will rise.
まあ、ブルマーケットって言いますよね。
A bull market is a period of steady growth, rising stock prices, and strong investor confidence.
ブルマーケット、強気相場です。株価が上昇する、まあ安定して成長するマーケット、ブルマーケットです。
A bull market is a period of steady growth, rising stock prices, and strong investor confidence.
でもなんでブルなの？前に向かって突進するから？
ブルマーケットの名前の由来ですよね。
The name comes from a bull's upward horn attack, a perfect image for rising markets.
今の箇所ですね。ブルの名前は、comes from どこから来たのかというと
The name comes from a bull's upward horn attack.
Upward horn attack. アタックですね。牛が攻撃するときはその鋭い角で下からグッと突き上げますよね。まさにあの牛の角が下から上へと突き上げるこの姿がブルマーケット上向き市場のイメージにぴったりなことから来ています。
The name comes from a bull's upward horn attack. A perfect image for rising markets.
なるほど、そういうことか。でも、ベアはどうなの？ベアだって襲ってくるよ、前に向かって。
A bear is just the opposite of the bull, expecting markets to fall.
ベアはオポジットだと言ってましたね。
反対？牛とは反対？だって角ついてないじゃん。それも下向きに角なんかついてないよ。
角はないですね。クマが攻撃をするところを想像してみてください。クマは高く上げた腕を下に振り下ろして攻撃しますよね。
そっちか、なるほど。
A bear is just the opposite of the bull, expecting markets to fall.
上から下に振り下ろすということで、マーケットが、株価が落ちるということです。
そっか、だからベアマーケットって言うと。
A bear market is one where prices are declining and investors protect themselves by selling stocks or holding cash.
ベアマーケットになると、弱気相場になると、当然、プライスは declining。
A bear market is one where prices are declining.
下落します。インベスターの人たちは、
and investors protect themselves by selling stocks or holding cash.
自分のポートフォリオ、これをプロテクトしようと、selling stock、株を売ります。あるいは、holding cash、現金に変えていく。ブリッシュの場合は、株式市場にそのまま投資をしておけば、どんどん株価は上がるので、いいですよね。 ベアの時は持っている株券の価値がどんどん下がっちゃいますからね。投資家は売って自分のポートフォリオを守ります。
A bear market is one where prices are declining and investors protect themselves by selling stocks or holding cash. Perhaps the reference comes from the bear's downward swipe when it attacks, symbolizing falling prices.
まさに今の箇所ですね。クマは獲物を攻撃する際に上から下へその鋭い爪を振り下ろす。その姿が株価の下落を象徴しているということに由来している。
Symbolizing falling prices.
さあ、鳩と鷹、そして熊と牛が登場しましたね。これだけでしょうか?
Those aren't the only animals in the market.
Those aren't. 彼らだけじゃないんですね。マーケットに登場する動物は彼らだけではありません。
Those aren't the only animals in the market.
他にも登場するんだ。まさに謝肉祭だな。
A cash cow is a business that generates steady profits.
Cash cow. これはポッドキャストでも時々登場しましたね。キャッシュカウはまあ金のなる木ということです。
でもカウだから金のなる牛じゃないの？
まあそうですね。キャッシュカウは
A cash cow is a business that generates steady profits.
キャッシュカウというのは安定して利益を生み続ける事業や製品のことを言います。
まあまさに金のなる木だよね。僕も一本欲しいな、この木。でもなんでキャッシュカウなの?
Similar to a cow producing milk.
ああ、そういうことか。毎日牛から牛乳を絞ることができるから、その牛乳がまさしくキャッシュなんだね。安定した利益。
そういうことですね。キャッシュカウ、覚えておきましょう。
A cash cow is a business that generates steady profits, similar to a cow producing milk.
それからこんな言葉もお聞きになったことがあるかもしれませんね。
A black swan is an unexpected market event with severe consequences.
ブラックスワン、黒鳥ですね。これは何かというと、unexpected market event。予期せぬマーケットのイベント、出来事ですね。これによって、severe consequences、severe な、深刻な consequence、結果をもたらす、誰も想像していない、予想していなかったことが起きて、深刻な結果をもたらすという、これがブラックスワン。確かこれは、昔オーストラリアで、白鳥の群れの中に突然ブラックスワン、黒鳥を見つけた時の驚きと重なっているところからブラックスワンという名前が使われるようになったと聞いたことがあります。まあよくブラックスワンで例えられるのはこんなイベントです。予想できなかった。
Such as the 2008 financial crisis or the COVID-19 pandemic.
2008年の金融危機、リーマンショックですね。それから新型コロナウイルス、パンデミック、こうした予期せぬ市場の出来事ですね。まあでもブラックスワンは後から見たら実は予測できたんじゃないか。まあそうした評論家さんも時々いらっしゃいますけどね。でもやっぱりブラックスワンはブラックスワンです。そしてこちらの動物も。
A dog is a poor performing stock or business.
Dog. 犬ですね。犬は poor performing stock. 業績の悪い株。あるいは business. 事業のことです。
A dog is a poor performing stock or business.
まあ愛犬家の皆さんには申し訳ありませんが、どうやらマーケットでは、ドッグは取るに足らないもの、役に立たないものという、ちょっとネガティブな比喩で使われることが多いみたいです。ですので、例えば、ファンドマネージャーが、decided to sell off all the dogs、不審銘柄、ドッグをすべて売却することを決めた。こんな風に使われますね。
そうなんだ。藤井風さんの八甲だっけ。僕はあれ好きだけどな。
いい曲ですよね。まあ、今日はマーケットのお話なんで、愛犬家の皆さんごめんなさいね。ということで、
Together, these animal references make up a colorful language to understand the ups and downs of the stock market.
まあ、今日見てきた動物の比喩、そうしたものが、株式市場の浮き沈み、ups and downs。これを理解するために、便利なんですね。
These animal references make up a colorful language to understand the ups and downs of the stock market.
やっぱり何か、シンボルになる。象徴的なものが登場すると分かりやすいですからね。これらの動物はエモーションや
They show various emotions, optimism and pessimism.
感情や optimism, pessimism, 楽観主義や悲観主義。
Together, optimism and pessimism, caution and boldness.
Caution, 注意深さや boldness, 大胆さ。そうした様々な感情を動物を通して伝えようとしているわけですね。まあ昔、金融のお仕事をしていた頃、ブルとベアの説明を先輩から聞いたことがあるんですが、ブルはとにかく前に進むのみ。なので、まあブルマーケットですよね。強気のマーケット。一方で、ベアマーケットは クマは意外に慎重なので一気に襲ってこない、ちょっと後ろに引いたり、まあそんなところから弱気のマーケットと聞いたことがあるんですが、まあ最近のクマのニュースを聞く限り、やはり鋭い爪を上から振り下ろす説明の方がわかりやすいかもしれませんね。さあ、ということで今日は動物たち、鳥たちが登場しましたが、次回金融関係のニュースを聞いた時にきっと役立つと思いますよ。
そうだね、僕も来週学校に行ったら友達に、来年の担任の先生はハト派の先生がいいよね、タカ派の方がいいかな、みたいな話をしてみようかな。
いいですね。さあ、ということで今日の記事もほぼ意味が取れたと思います。最後にもう一度本文を聞き直してポッドキャストを閉じていきたいと思います。今週も大変にお疲れ様でした。
Bulls, Bears, Hawks, Doves, Decoding Market Talk. While following financial news, you've likely come across some unusual characters. No, they are not people in finance, but a set of animals and birds, bulls, bears, hawks, and doves. What do they have to do with money and markets? Let's find out. In reality, these animal terms are shortcuts to describe moods, behaviors, and policies of various market players. A good place to start is with hawks and doves, often used for central banks and interest rates. A dove is someone who likes lower interest rates. That makes borrowing easier for businesses and consumers, encouraging spending and job creation. For doves, it is more important to encourage growth and employment than to worry about inflation. The symbol works because doves are gentle and peace-loving, like policymakers who prefer growth. On the other hand, a hawk is focused on fighting inflation. Hawks push for higher interest rates, even if that slows the economy, because their top priority is to keep prices stable. They are most active when inflation rises too quickly. Like hawks, they are sharp-eyed, aggressive, and quick to strike to bring inflation down. Switching to bulls and bears, they refer to investor moods. A bull is an optimist, confident that markets will rise. A bull market is a period of steady growth, rising stock prices, and strong investor confidence. The name comes from a bull's upward horn attack, a perfect image for rising markets. A bear is just the opposite of the bull, expecting markets to fall. A bear market is one where prices are declining and investors protect themselves by selling stocks or holding cash. Perhaps the reference comes from the bear's downward swipe when it attacks, symbolizing falling prices. Those aren't the only animals in the market. A cash cow is a business that generates steady profits, similar to a cow producing milk. A black swan is an unexpected market event with severe consequences, such as the 2008 financial crisis or the COVID-19 pandemic. A dog is a poor-performing stock or business. Together, these animal references make up a colorful language to understand the ups and downs of the stock market. They show various emotions, optimism and pessimism, caution and boldness, that are at play frequently in the financial world.
かつてインフレと戦った男としてアメリカの経済史に深く刻まれた人物がいます。彼の名はポール・ボルカー。FRB、アメリカ連銀の議長でした。ボルカーさんは背が高くて常にスーツ姿、そして片手にパイプを持ってクユラス姿。それがボルカーさんのトレードマーク。普通の連銀の議長とは違って質素で気取らない性格。特にボルカーさん、贅沢を嫌って FRB 議長の議長室の家具を変えようとしなかったと言います。ボルカーさんの後任者が議長室を見て、これはあまりにも質素すぎると驚いたという逸話さえも。インフレと戦った男、ボルカーさん、インフレと戦うために金利を 20% 近くまで上げるんです。住宅ローンの金利は 18% を超える。企業はお金を借りることができない。全米からボルカーさんに、あんたのせいで会社が潰れるよ。皮肉を込めてボルカーさんに棺型、棺桶型の灰皿を送ったという逸話も残っています。でもなぜボルカーさんはそこまでインフレを恐れたのか。彼は大学時代国際金融を学ぶんですね。その中で先ほど登場したドイツのインフレを徹底的に研究しました。ドイツのハイパーインフレが社会に及ぼした影響、通貨が通貨ではなくなってしまった、中央銀行への不信、社会の混乱、同じことをアメリカで起こしてはいけない。ボルカーさんが議長に就任した1979年、アメリカのインフレ率は 13% を超えていました。給料が物価上昇に追いつかない。アメリカはもう終わりだという空気感。なんとなく今の日本に 通じますよね。痛みがなければ金利を上げるということですね。その後にもっと大きな痛みがやってくるんだよ。その信念を曲げずにボルカーさんはアメリカ経済を救うべく金利を 20% 近くまで上げます。周りからどれだけ罵られようとも、まあ今考えると本当に骨のある政治家が昔は多かったですよね。それでは皆さん、また来週火曜日にお耳にかかることにいたしましょう。